市長に問う。代表質疑から。9月17日、自由民主党千葉市議会議員団、民主党千葉市議会議員団。18日、公明党千葉市議会議員団、日本共産党千葉市議会議員団、未来創造千葉。19日、市民ネットワーク、みんなの党千葉市議団、日本維新の会千葉市議団の3日間にわたり、8会派の代表が平成24年度決算議案などについて質疑を行いました。詳しくは、市議会ホームページの議会中継、録画放映をご覧ください。ホームページ、http://gikaimovie.city.city.chiba.jp/r o k u g a_menu.html 自由民主党千葉市議会議員団。平成24年度決算の評価と今後の見通しは？問い。平成24年度決算の評価と平成25年度の収支見通しは？答え、これまでの建設事業債の発行抑制により、平成24年度末の全会計の市債残高は、2年連続100億円以上減少し、実質公債比比率11や将来負担比率12も引き続き改善するなど、財政健全化への取り組みの効果が徐々に現れた決算だと考える。しかし、毎年の収支状況は厳しく、健全化判断比率も依然として政令市ワーストの見込みであることを踏まえ、引き続き財政健全化プランに掲げた項目を推進するとともに、累積赤字が多額となっている国民健康保険事業特別会計について、早期に健全化を図る必要がある。平成25年度収支は、歳入面では、市税収入が増加する見込みである一方、歳出面では、生活保護費や障害者介護給付費などの増加が見込まれることから、厳しい状況である。11、実質公債比比率。1年間の収入に対する、その年に払った借金返済額の割合。12、将来負担比率。1年間の収入に対する将来市が負担する借金の割合。中終わり。防災対策における共助の取り組みは？問い。地域住民主体で避難所を開設運営する体制を整えるための避難所運営委員会の設立が進められているが、その状況や設立の進め方及び構成メンバーは、また、災害時に自力で迅速な避難行動を取ることが困難な人への避難支援の強化が急務であり、自力避難が困難な人の情報を本人から拒否の意思表示がない限り、町内自治会等に提供する避難行動要支援者名簿に関する条例の制定を進めているが、搭載対象者の範囲と名簿情報を提供する際の個人情報の適正管理対策は？答え。今年9月1日時点で79カ所の避難所運営委員会が設立されている。設立の進め方は、まず各区役所で地元の町内自治会と協議して、避難所ごとの地区割を決定する。その後、町内自治会の代表者や学校等の施設管理者、 市職員による設立準備会議を開催して、構成員や組織、規約等を定め、これに基づき避難所運営委員会を設立している。構成メンバーは地元住民のほか、施設管理者、市職員、地域活動団体、ボランティア団体で、災害時には避難者代表を加え、委員長には町内自治会長などが選出されている。また、名簿搭載対象者は、高齢者や障害者等で、避難指示等の情報の取得能力、避難の必要性や避難方法等の判断能力、避難に必要な身体能力に着目して、避難能力の有無を判断し、避難支援の必要性を総合的に勘案し判断した。また、手上げ方式により、自ら名簿掲載を求めることができる仕組みも設ける。個人情報の適正管理については、町内自治会等への情報提供に関する市との協定で、個人情報の漏洩防止策を講じることなどを規定するほか、名簿情報の適正な取り扱いに関するマニュアルを作成し、適正管理に努める。生活困窮者自立促進支援モデル事業は、問い、モデル事業のこれまでの経緯と今後のスケジュールは、答え、モデル事業は本年度から2カ年度で実施する。生活保護に至る前の自立支援策強化のため、本年5月に国と事業実施に関する協議を行うとともに、町内においてモデル事業を実施する区や、事業内容と方法を協議してきた。本年12月から中央区と稲毛区で実施し、来年度はさらに花見川区と若葉区で実施する予定である。民主党千葉市議会議員団、市債残高に対する評価と今後の見通しは？問い、平成24年度は退職手当債を3年ぶりに発行するなど、全会計の借り換え債、中算を除く市債発行額は524億5700万円と、前年度と比べ 7.8% 増加した。次世代への負担軽減や持続可能な財政運営のため、市債残高の低減は大変重要だと考えるが、市債残高に対する評価と今後の見通しは、中3借り換え債、召喚日を迎えた地方債を借り換えるために発行する地方債、中終わり。答え、平成24年度末残高は、全会計で前年度末と比べ、104億円減の1兆581億円となり、2年連続して100億円超を削減した。これは財政健全化プランや公債費負担適正化計画を踏まえ、建設事業を厳選し、市債発行を抑制した結果が現れたものと考える。今後の見通しは、財政健全化プランに掲げる、平成21年度末から平成25年度までに、全会計における建設事業債等の残高を、800億円以上圧縮するという目標を達成できる見込みである。また、今後4年間で全会計の市債残高の400億円以上の削減を目指す。介護予防事業の充実を。問い。介護予防事業の充実は、介護保険給付費の削減と、高齢者が元気に生活を送るために大切な施策と考えるが、本市の現状と今後の方向性は、昨年増設された安心ケアセンター、中4の取り組みなども含めて伺う。中4 安心ケアセンター、地域包括支援センターのこと、地域で暮らす高齢者の介護福祉に関する相談業務や、介護予防サービスのプラン作成などを行う窓口である。中終わり。答え。高齢者が心豊かに暮らせる長寿社会の実現のために、介護予防事業は重要と考えるが、高齢者の多くは自分にはまだ必要ないと感じているなど、参加にあまり積極的ではない。介護予防事業への参加干渉については、安心ケアセンターが要介護状態となるリスクの高い方に対して、訪問等を行うことにより、個別に介護予防への意識啓発に努めたことで、参加者数が徐々に増えるなど、効果が現れてきているが、参加率は十分とは言えない。今後はより魅力的な事業とするため、参加者へのアンケートや調査を通じ、ニーズ把握に努めるとともに、安心ケアセンター管理者会議等で効果的な取り組みを共有するほか、センターの職員数を見直していく。介護支援ボランティア事業は、活動に対するインセンティブを設定して、社会参加・地域貢献の意識を高めることで、元気な高齢者の増加につながるものと考えており、団塊の世代の参加を促すなど、積極的に展開していく。教育相談窓口の周知を。問い。いじめ・不登校等、学校教育に関する諸問題への意識が高まり、相談できる機関が求められているが、どの窓口に相談すればよいかが、わかりにくいという課題がある。各相談窓口の周知方法と窓口をわかりやすくする工夫は？答え。周知方法として、小学校入学時には、24時間いつでも相談できる教育相談ダイヤル24などの窓口を紹介するホットカードを、中学校入学時には、新中学生になってという冊子を配布している。また、教育センターや養護教育センターでは、教育相談の案内冊子を配布している。窓口をわかりやすくする工夫として、教育委員会各課、教育センター及び養護教育センターの各ホームページに、相談項目を明示した共通の相談窓口のリンクページを設置したので、直接所管課が電話対応できるようになり、保護者や市民の利便性が高まると期待している。公明党千葉市議会議員団、ジェフユナイテッド千葉の応援組織は、問い、市内のプロスポーツチームを都市文化として、市民生活の中により浸透させるために、さらなる取り組みが必要だと考える。J リーグジェフユナイテッド千葉への市民の関心や応援機運を高めるためにサポート組織を立ち上げる動きがあるが、どのようなものを検討しているのか。答え。ホームタウンである本市としても、ジェフ千葉が J リーグの頂点を目指すチームとして活躍し、地域の発展に一層貢献してもらうべく、ジェフ千葉を応援する地元企業、団体などによる後援会的組織の設立準備を進めており、8月に設立に向けた会合を開催した。会の名称は、ジェフユナイテッド千葉絆会と決定し、応援観戦やチームとの交流を行うとともに、会員自らジェフ千葉の認知度を高め、地域との絆を深めるための諸活動を行うこととしている。今後は地元企業や団体に会への参加を呼びかけ、年度内に正式に発足する予定である。子ども医療費助成拡充への取り組みは、問い。 子どもの通院医療費助成の拡充を求める市民の声は大きく、市長マニフェスト工程表も公表され、具体的な検討の姿が見えてきたが、助成拡充の方向性と実施時期は？答え。助成拡充は、子どもの健康保持の推進、子育て世帯の経済的負担の軽減や、本市への転入促進を図る点からも有効な施策の一つである。対象拡大には多額の財源を安定的に確保する必要があり、市全体の将来的な財政見通しの下で判断すべきだが、まずは平成26年度に小学校6年生まで拡大したい。観光振興への取り組みは？問い。平成24年度の観光振興への取り組みの総括は、本市の観光施策は明確な戦略が定まらない印象があり、新計画策定を求めてきたが、当面の集客戦略、外国人観光客の誘致推進も踏まえた現状及び今後の取り組みについて、東京オリンピック・パラリンピック開催決定を踏まえて伺う。答え。平成24年度に集客観光課を新設し、観光資源の開発活用から情報発信までを一貫して実施する体制とした。主な成果として、幕張海浜公園に会場を移した市民花火大会では、長い海岸線を生かした企画が話題を呼び、市内外から30万人を集客した。また、各種雑誌への PR 記事広告の掲載や、Twitter での情報発信など、ターゲットを明確にしたプロモーションが実施できた。観光振興にかかる現在の計画については、策定当時と比べ、東京オリンピック・パラリンピック開催決定をはじめ、本市を取り巻く環境や社会情勢などが大きく変化し、新たな観光資源も発掘されてきており、次期計画策定に向けた対応が必要だと考える。当面の集客戦略としては、千葉駅西口地区の再開発や、千葉港の旅客船桟橋の整備などを集客の核とし、既存の観光支援と組み合わせて、市内回遊観光ルートの商品化を目指したい。また、地域資源の利活用、隠れた魅力の掘り起こしや PR をグローバルな視点で行う。さらに、MICE開催地としての特色を確立したい。外国人観光客の誘致としては、東京オリンピック・パラリンピック会場予定地や、空港にも近い立地を活かしながら、外国人観光客の志向に合わせたおもてなしの体制を戦略的に整えることが重要と考える。日本共産党千葉市議会議員団、消費税大増税の中止を、問い。5% から8% への引き上げは国民にとって約8兆円の負担増となる。国及び千葉市の財政再建に逆行することを認識しているか。8割近くの国民世論は来年4月の引き上げ中止であり、市民多数の声を代表して4月の増税中止を政府に求めるべきでは。答え。消費税率の引き上げは家計消費が落ち込むなど、経済成長のマイナス要因となりうるもので、税収入にも影響を及ぼす可能性があると認識しているが、現在政府は増税について慎重に検討しており、判断を注視したい。我が国の現状と将来を踏まえると、将来にわたり安心できる社会保障制度を維持するための最小限の負担増はやむを得ないと考える。ブラック企業への対応は？問い。ブラック企業に対する認識は？また、 市独自にもブラック企業で働く若者や青年などの相談窓口を設けてはどうか。ブラック企業と疑われる企業に対して雇用の安定拡大を要請すべきと考えるが。答え、労働法に抵触するような労働を意図的、恣意的に強いたり、極端な長時間労働などで若い世代を中心に働く人の使い捨てが疑われる企業が大きな社会問題となっている。就職活動中の若者が情報の少ない中小企業に警戒心を高める傾向にあるとも言われており、本市の優良な中小企業の産業人材確保に影響を及ぼしかねないと懸念している。市独自の相談窓口については、蘇我勤労市民プラザに労働相談室を開設し、雇用や労働条件などの相談に対応している。また、稲毛区役所内のふるさとハローワークでは、職業紹介だけでなく、就労・生活相談を行っている。過重労働などにより、若者をはじめ労働者の健康が脅かされたり、退職に追い込まれたりすることのないよう、労働基準監督署などの関係機関と連携しながら対応していく。敬老会について。問い。敬老会助成金の削減と対象者の年齢引き上げは、事業の目的を薄め、主催する自治会や町内会などの負担を増やしている。助成金の設定も3段階のため、人数割をすると不公平との意見があるが、助成金は高齢者1人当たりで計算し支給するべきではないのか。敬老会の実施方法の変更により、記念品のお渡しは当日参加した本人のみになり、高齢者を落胆させていることや、敬老会補助金の 25% を社会福祉協議会地区部会等の実施団体が負担するため、従来同様の規模での運営では、地区部会等の財政が逼迫し、継続開催は極めて困難などの切実な意見が寄せられている。敬老会の実施促進を目的とするなら、しっかりと意見を聴取し、暮らしに目を向けた政策を行うことを求めるが、答え、今回の見直しは、敬老会の開催が世代間交流や地域コミュニティの活性化、さらに高齢者の外出促進につながることから、実施団体の経費負担を軽減する方法に改めることで、より多くの地域で敬老会が開催されることを期待して行った。敬老会の見直しにあたっては、町内自治会や社会福祉協議会地区部会をはじめ、昨年度開催した団体などに対し説明会を開催し、ご意見等を伺いながら進めてきたので、引き続き見直しの趣旨を理解していただけるよう努める。